あのお写真の通りの内田達先生でございます。いつもはおじいさんおばあさんばっかりですけど、内田先生お見えになると若い人がいっぱいあのお見えになって、えらいドキドキドキドキ。あのお願いして講演会をしてくれない、お話ししてくれない、全部お断りしよるとかっていう。ラッキーですね。今から1時間もう聞けるか聞けないかわからないお話をどうぞお聞きになってください。先生よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。こんにちは、内田です。どうも。先ほど、今日 僕の演題は、日本的冷静についてというんですけども、先ほどそこで山織先生の話を伺っていくうちにこういろいろとふつふつとたぎるものがありましてですね、ちょっと先生がお話ししたことにちょっとつなげてお話をしていきたいと。で、まあ、うまくすれば日本的冷静の話に落ち着くかも、着地するかもしれませんけども、しないかもしれないんで、その場合は ご解をください。先ほどですね、山織先生がどういう言葉、言葉と沈黙っていう話をされてましたよね。で、僕もずっとどういう言葉が届く言葉で、どういう言葉が届かない言葉なのか、その内容的に整合的であったりですね、すごく、内容的に素晴らしいことであっても全く届かない言葉があるし、何言ってるか分かんないんだけどもしっかり届く言葉があるわけですよね。で、この違いって何から来るんだろうってことは、実は私の特に長く大学教員をしておりましたですね、大学教員としての切実な、悩みでございまして、今を去る二十数年前にですね、初めて、東京の学校からですね、神戸の大学に女子大に赴任してまいりまして、でそれまではですね、フランス語の先生ではあったんですけども、きちんとした講義科目を持ったことがなくてですね、ついにフランス文学とかですね、フランス文化論とかいうですね、講義科目を担当することになりまして、半年かけてですね、膨大なノートを作ったんですね。でもう調べられる限りのことを調べてですね、引用文献もすべてきちんと調べてですね、でその分厚いノートを持って意気揚々とですね、最初の新学期のですね、授業のクラスに行って、皆さんおはようございますと言ってですね、それではフランス文学の話をっていうんですね、始めたんですけども、で素晴らしいノートなんです。本当に自分で言うのもあれですけども、ね、きちんと調べたらですね、大変内容のいい授業をしているつもりでおりましてですね、でノートを読んだりですね、板書したりして、ふっと振り返ってみたらですね、クラスのほぼ全員が寝てたんですね。で前の方にはそのね、すごく真面目な生徒が来ておりまして、この子たちは一生懸命授業を聞こうとしてるんですけども、必死になって目を開けようとしてるんですけども、もう目が開けられないですね。バタッバタッと倒れていくんですよね。でどうしてこういうことになるんだろうなと思ってですね、もうそれずっと悩んでたんですよね。だからどうも授業のコンテンツとは関係ないらしい、授業のコンテンツがどんなに質が高くても必ずしも聞いてくれない、でも全然つまんない話でも聞いてくれる子あるわけですよね。それはそのすぐ後にあったことなんですけども、大教室でですね、150人ぐらいいる教室で、またマイクでやる授業なので後ろの方ほとんど聞いてないんですけども、その時でもですね、その時たまたまその時は学校に行く途中ですね、ちょっと駅で見聞きしたことがあって、で 1時間目の授業だったのに、ドワーッと教室に走り込んでいってですね、マイクをパッと掴んでですね、さっき阪急の西宮北口の駅でヤクザがいたんだよって言ったらね、みんながガッと顔を上げたんですよ。いや、どうだっていうことなんですよ。ヤクザがいて何かありましたということだけどね、誰かに言いたかったんだけども誰にも会わなかったんで、とりあえずマイクを掴んで学生に向かって行ったわけですよね。こんなことがあったよって言ってさ、はい終わりって言うんでですね、それから授業を始めたんですけども、その時のですね、僕がですねマイクを取って、さっきそこで見た話なんだけどって言った時の、その150人の学生がですね、普段寝てる学生までが一斉にザッと顔を上げて、カッと僕の方を注視した時にですね、どうも本当にですね、人々が言葉を聞くとか言葉が届くっていうことは内容とは関係ないらしいというですね、どういうふうにその言葉が立ち上がってくるかっていうことがどうも本質的な問題ではないかと。でこれはその授業をやってですね、何とかして学生たちに授業を聞かせたいと伝えたいと思っている職業の人間にとっては死活問題なわけですよね。どういう言葉だったら聞いてくれるのか。でいろいろやった結果ですね、年がら年中ですね、さっきヤクザにやってっていう話もできないし、それもそれで終わっちゃうんですよね。こんなことがあったよ終わりで1分ぐらいで終わっちゃうんで、90分持ちませんので、で何年かやってるうちにですね、ふっと気がついたのがですね、ちょっと後ろの方聞こえますかっていうのがですね、これだったんですよね。後ろの方聞こえますかっていうのがね、これ全員聞こえるんですよね。とか、ちょっと暑いから窓閉めましょうとかね、そういうのっていうのも、はいとか言ってちゃんと、それまでね、 複雑な話をしていると全く聞いてないふりをしている子たちがですね、後ろの方聞こえますかって言うとですね、後ろの方聞こえますかって言ったら聞こえませんっていうのがいるんですよ。おかしいじゃないかと思いますよ。聞こえてるじゃないか。でもこれね、多分本当聞こえてないんですよ、ね、後ろの方聞こえますかのちょっとどっかの断片の音が聞こえてるんだけども、それでもそこからですね、断片的な音韻から先生は後ろの方聞こえますかって言ってるんだなって推測して穴を埋めて、さらにそれに返事してるわけですよね。これすごい高度のコミュニケーションのやり取りをしたわけですよね。でなんでこの言葉は通じるんだろうと、授業の中身の方は聞いてくれないのに後ろの方聞こえますかに関しては誰一人聞き漏らさないで内容を完全に理解してるということは、つまり後ろの方聞こえますかとか、プリント全部後ろまで行ったとかですね、カーテン閉めてとかね、あのクーラー止めてとか、そういうのは全部伝わるのに、授業の内容に関しては伝わったり伝わらなかったりする。だから全部授業の内容が全部後ろの方聞こえますかっていう感じで伝わっていくならば、授業内容は 100% 学生に全部伝わるわけですよ、ね、それはどういう言葉なんだろうってずっと考えてましてね。でどうもそれはですね、授業の成り立ちについての言葉っていうかですね、我々が今この場にいてこういう関係を持っていて、ここで僕が喋って君らが聞いてノートを取っていると、で90分経ったらベルが鳴るっていう、そういう仕組みそのものについて、それがもう自明のものとしてじゃなくてですね、こういうものっていうのは実はこう一時的な仮説的なものにあるルールがあって成立してるだけであって、みんながそれを共同的にこのルール守っていかないとすぐに崩壊してしまうものだというですね、つまり自分たちが立ってる基盤ってすごく脆弱なものだと、みんなが同意しているのでかろうじて成立している学びの場というものがあるんだということに関わることですよね。後ろの方が聞こえないと授業になりませんからね。そういう授業が成立する最低限の条件についてチェックしていくということは、逆に言うといかに授業が成立するかというのは奇跡的なことであるか、いかに困難なことであるか、そのことについて言及するようなメッセージは誤たず伝わっていくということが分かったんですよね。つまりだから授業って当然あるっていうですね、この時間に授業が始まって喋ってみんなが聞いて、その後半期終わったらレポート書いたり試験やったりして点数つけて、しばらく経ったらみんな卒業していくっていう、それがもうそういうことが淡々と続いていくっていうのが自明のことであると思ってやってじゃあ多分いけないんですよ。今ここで出会って授業やってるっていうのはかなり奇跡的なことなんだっていう、かろうじて成立していることなんだっていうことについては、それ言われた瞬間にみんな分かるんですよね。本当にそうだなっていう、もしかすると本当に例外的な幸運によって自分たちは大学に来て、例外的な幸運によって静かな環境の中で授業を聞いて、それでノートを取ったりとかですね、なんかすることができる、願ってもそんなことできやしない人も考えてみたら世界中に何十億もいるわけですよね。それも学校に行く機会がないとかです、内戦とかクーデターとかですね、飢餓とかですね、疫病とかでですね、難民キャンプにいるとかで、もう授業なんて聞こうにも聞きたいない人がいっぱいいて、その中で例外的な少数だけが授業を聞くという特権を持ってるっていうことにちょっとですね、ふっと気がついた瞬間にやっぱりちょっと知性の回路が活性化するんじゃないかって気がするんですよね。だからそれからあとですね、だから一つ学習したんですね。自分たちがここでこうやって大学の授業のような形態である種のコミュニケーションができるのっていうのは例外的な出来事なんだと、かなりの幸運に恵まれてかろうじてできていることなんだ、そしてそれは非常に脆弱な基盤の上なのでいつ崩れるかわからないっていうですね、話をするようにしたんですよ。これはだから授業の内容とはあまり関係ないんだけども、みんな真剣に聞くんですよね。みんな大学がいつまでもあると思ってるだろう、ないよとかですね、これ結構ね、もう今自分たちは学生なんだけども結構真剣に聞くんですよね。今日本に学校が770あるけども、このうちの200か300はあと10年後20年後にはなくなってるからとか言うとさ、みんなシーンとなってね、ごっくんと息を飲むっていう。でこの間その、神戸のですね、六甲学院っていう中高一貫校があるんですけども、そこに講演頼まれてですね、うちのすぐ近所なんで、それはちょっといろいろ事情があってですね、断りきれなくて、その結局事情があって断りきれない講演だけやってるんですけども、そこで中1から高3までのですね、1100人の子たちが集まってですね、中1って言ったらね、ちょっとこの間までランドセルね下げて学校に行ってた子たちですからね、その子たちから高校3年生まで相手にして話をするんだけども、まあ、最初に一発脅かそうと思ってですね、そんな話をしたんですよね。今、ご存知の通り2018年問題というのがあって、18歳人口って2011年までガーッ下がって、 ちょっと並行してまた18年からドーンと下がっていくと。で92年が205万人でですね、それが2018年に105万人までですね、まあざっと20年25年ぐらいでですね、100万人ぐらい18歳人口減るわけですよね。その間ずっと大学の数は増え続けて定員が増え続けてるわけですからね、当然のことながらこれからとですね大学がどんどん潰れていくんだ、どれぐらい潰れるか分からないけど、かなりの数の大学がこれから潰れていくわけで、君たちはこれから受験に際して従来の受験生というのは自分の学力とそれからまあ入学希望進学希望先の偏差値と見てそれで選べばよかったけども、これからはそうはいかないよと。自分が進学した学校が在学中に存在するかどうかということを考えなきゃいけないと。まあ、4年間の間になくなっちゃうってことはないかもしれないけども、その場合でもコンソーシアムとありますからね、他の大学に単位互換でですね行って向こうでやってくれとか言われて大学が潰れちゃったけども、まあなんとかよそで単位を取るっていうようなことはできるかもしれない。だけど真剣な問題はですね、卒業した大学がなくなっちゃうっていう、これはかなりの確率で起こると。多分 25% ぐらいの学校は君たちが卒業した後になくなってしまう。で、あなたどこの卒業ですかって言われた時に、なんとか大学です、みんなが知らないなって言うんですよ。どこですかって言うから、いや神戸に行ったら、神戸あったっけってないとか言われてですね、学歴詐称ですとか言われちゃうかもしれないです。そもそもですね、自分の卒業した学校がなくなっちゃうっていうのはね、かなり巨大なこう空虚感をもたらすもんだと思うんですよね。経験ないから分かんない。うちの母親が、神戸市立第一工場ってところの出身なんですけども、そこがですね戦後統廃合があってなくなっちゃって県立高校になっちゃったんですけども、県立高校になって名前が変わってしまって場所も変わってしまったって言ったら、それはもう制度上は同じ学校なんでしょうけども、母にとってみたら自分の母校がなくなった、自分のその少女時代を過ごしたものが消えてしまって、それ誰もそれを証言してくれないです。まあ、かろうじて何人かの同窓生はまだ生き残っていますけれども、もうその同窓生たちの記憶の中にしか存在しない、誰とも共有できない、母校を見に行くこともできないってですね、そのことについてですね、その欠落感をルル語ったことがありましてね、それずいぶん悲しい話だなと思ったんですけども、それがこれからはですね、まあ日常的な風景として起きてくると。卒業した学校がなくなると、自分がどういう教育を受けたのか語ることができないとか、まあ語ってもいいんですけど何の保証もないってですね、自分の学びの原点を尋ねていこうとしてもそれがなくなってしまう。うちのゼミの卒業生でですね、ある時土曜日って学校休みですけど、土曜日にちょっと仕事があって学校行ってたらですね、その卒業生が学校の来てましてね、学校にで、お、なんだよ何しに来たのって、あ、先生いたんですかって言うんで、で何しに来てるのってちょっと、懐かしくなってとか言ってですね、学校の中歩いてるんですよ。でその後翌日メールが来てですね、昨日学校に行ってちょっと先生に会ってびっくりしましたけど、なんで行ったかっていうと、自分は実は就職した後に何年か働いて、転職しようか、会社辞めようかと思ってたんだけども、決断がつかなかったので、大学時代に自分が一番好きだった場所に行って考えれば、適切な判断ができるんじゃないかと思って学校に行きました。それは図書館本館という建物の3階のギャラリーというところだったんですけど、ね、そこに行っていつも学生時代そこでギャラリーで一人ですね、西宮の街を見下ろしながら、陳思黙考することを喜びとしていたので、あそこに行ってですね、またギャラリーに行って街を眺めていたら、自分の心がですね、さまざまなこう曇りが取れてですね、正しい自分は本当は何をしたいのか、どんな人生を生きたかったのかってことがはっきりするような気がして、あそこに行きましたっていうことを書いてきてですね、いいこと言うやつだなと思ってですね、でそれもうそういう自分にとってのですね原点っていうのは絶対いると思うんですよね。ハーバー、ね、と言ってもいいと思うんですけども、母校ですよね。母校って文字通り、ね、母校っていうのはあの母の港の方の母校ですよね。自分がどこから出港していってどこまで後悔してきたのかっていうことをチェックするためにはですね、母校を振り返る必要があるわけですよね。あの港から出港してこんだけ来たのかっていうですね、この距離感とかですね、方角っていうことが確認できないと自分は一体どこにいるか分かんなくなっちゃうわけですよね。で振り返ったらなくなっていました、母校は消えました、いいじゃないですか、もう船はちゃんと走ってるんだしと言われても、いや母校がなくなっちゃうとどこに向かって何キロ来たのか分かんなくなるでしょっていうのがあると思うんですよね。でね、このことの重大さってまだみんな分かってないと思うんですよね。 まあ、これからどんどんどんどん大学を潰していくっていう文科省はそういう方針ですよね。文科省も大学はほとんど、今いくつぐらい残すんでしょうね、気持ちとしては。とりあえず、まあ、昔はトップ30って言ってましたよね。トップ30校を選択と集中でそこに資源分配すると言ったけども、その後、まあ、なんか RU11 ってリサーチユニバーシティ11っていうのがあって、旧7帝大と早稲田慶応と、筑波と東工大かな、この11大学に資源を集中していくと、ここを研究拠点の拠点校にするんだ、研究教育の拠点校にするんだと言ってましたけど、また今度は 4,5 日前にスーパーグローバルなんとかとかいうのやってましたよね。要するにそうやってどんどんどんどんこう絞り込んでいってですね、日本に短大4年生合わせて1000以上の学校がありますけども、それ全部絞り込んでいって、実際にまあ彼らの本音から言うと、まあ、大学らしい大学は30ぐらいあればいいんじゃないか、あとはまあ専門学校みたいな感じで英語でも教えてればいいんじゃないのっていうですね、そういうような教育方針、教育行政の方針だと思います。まあ、とにかく日本の教育をなんとかこうですね、下から支えていこうっていう発想はもうほとんどないので、これから君たち、中高生に向かってですね、君たち入った大学がなくなるとかですね、卒業した大学がなくなるというリスクがある、その中で一体ですね、どういう学校に進学すべきかということは真剣に考えた方がいいよ。それはまあトップの数校であればね、それは多分残るだろうけれども、それ以外の学校の場合っていうのは残るだけの歴史的な必然性がある大学かどうか、この大学が日本になかったら困るというようなですね、他をもっては変え難いような学校であるかどうかっていうことを基準にして選択していかないと、他にどこでもあるような学校の中の一つっていうのを選んでいったらなくなってしまう可能性が非常に高いっていうことを言って、いきなり脅かしたんですけどもね、中高生は結構中高生は青ざめておりましたけどもね。でそういうあとから何度こんな話があった、どうやったらみんなが足元が崩れるような思いをするかっていうですね、一つなんですよね。自分たちが今こうね、当然のことのようにやっているコミュニケーションの場とかですね、授業の場とかいうところっていうのは、実は非常に偶然、いくつかの偶然の条件が重なってかろうじて成り立っている場であって、一時的な場であって、それがいつどういう形で崩れるかもしれないっていうことについての危機感を持っていた方がいいよっていう、危機感を持っていると人間って結構真剣にものを考えたりするようになるわけですよね。一つがそれだったんですね。つまり足元が崩れるような話をすると、でやっぱりそのラディカルな話っていうのは全部足元が崩れるような話になるわけですよね。だからまあそれで結構つないでいけるんですけども、それだけではちょっとですね、年がら年中ね、危機だ危機だとだけ言っててですね、お前ら足元が崩れるぞっていう、なんかね、もうすぐ地獄が来るぞみたいなことを、ハルマゲドンだみたいなことを言ってるとですね、変なやつになっちゃうので、で それもありなまずいなと思ってて、もうちょっとこう前向きの生産的な愉快な話もしたいなと思って考えているときにですね、これはちゃんときっかけがあるんです。毎年ですね、3月に仲間と一緒にスキーに行くんですけども、野沢温泉という群馬長野県の温泉に行くんですけども、ね、そこで、露天風呂に入っておりまして、スキーの後にですね、あ気持ちいいなと思ったら、大学生とおぼしき男子が2人ですね、ダダダダッと走ってきて、ドボンと僕の横にですね、露天風呂に入って、やべえって言ったんですよね。やべえっていうのは何だろうと思ってですね、私の理解では、ね、やべえ、やばいとかいうのっていうのは危険であるとかですね、予期しがたいことが起きたというようなそういう因果かしらと思っていたらですね、このやべえというのがですね、大変快適であるという意味だったんですね。あ、今の若い人はやべえとかやばいとかいうのっていうのはベリーグッドっていう意味でですね、使うということが一瞬で分かったんですよね。ここなんですよ、問題は。何を言ってんだこいつら、なるほどですね。この何を言ってんだこいつらとなるほどの間に時間差がないんですよ、ね、つまり新語っていうのはこうやって発生する、まあ、あるいはこの既存の語の別の意味ですね、新しい意味ですね、ネオロジスムというか、瞬時に理解できるんですよね。その語り条件と語り口とか表情とかですね、だからそれやばいにはそんな意味は、大変気持ちがいいという意味はないぞと思っていても、でもその意味があるということがはっきり分かるわけですよ。でそれまた僕は何でもちょっと考えちゃう方で、なんで分かるんだろうと思ってですね、分かるはずがないことの意味、言葉の意味が分かる。それは何かの時に高橋源一郎さんと喋ってる時にですね、彼が真逆なんだよねって言った時に、真逆っていうのがあってですね、 真逆という言葉も今初めて聞いたぞっていうのがあってですね、でもそれは正反対って意味だなってちょっと字も浮かぶんですよね。真逆っていうのがですね、聞いたことがない、見たことがない言葉なんだけど、言われた瞬間に真逆っていうのが分かって、これは正反対よりもなんかインパクトがあって強い言葉だなと思って、真逆か、俺も使っちゃうかなと思ったんですけども、その時にね、どうして信号っていうのはすぐに意味が分かるんだろうっていう、これも不思議な気がしてですね、どうして分かっちゃうんだろう。でそれはまあ当たり前ですけど、母語だからってことなんですよね。で母語の条件っていうのはいろいろ規定がありますけどもね、生まれた時からこう聞いて、ね、その育ってその中で、まあ、第一に獲得した言語が母語だっていうことなんですけども、それでは尽くせないと思うんですよね。で母語の条件ってもう一個とか、それは新しい言葉を作った時に周りの人が意味が分かってくれるってことですよね。僕がなんか突然新しい言葉を思いついて何か言った時でも、すぐにそれがはいはいはいってですね、まあ、多少の誤解のブレはあるかもしれないけども、母語話者のほとんどに一瞬のうちに意味が伝わっていく。新語がですね、新しく作った言葉が、あるいはもともとある言葉の新しい意味を僕がそれで用いた場合に、すぐに周りの人が理解できる。これが多分ね、母語の土壌だと思うんですね。さっき山森先生が言葉と沈黙と言った時に、この沈黙っていうところに実はですね、含まれるのがこの母語の生産的な土壌のことじゃないかってちょっとしたんですね。っていうのは、新語の発明っていうのができるのは母語だけなんですね。外国では許されないんです。だから僕がですね、ギブの過去形のゲイブ、ゲイブはどうも好きじゃない、ギブドがいいっつってですね、これからギブドと呼ぶぞ、I give the book to you とかですね、そうやったらそれはすぐあっという間にバツッとつけられるわけですよね。いやかっこいいじゃん、ギブドの方がさ、ウェントもやめてゴードにしないとか言ってもね、バカ言うんじゃないって言われてですね、御用でおしまいなんですよね。つまり外国語の場合、外国語と母語の違いって、外国語で新しい言葉を作っても絶対に辞書に登録されないってことなんですよ。絶対に許されない、もういきなりリジェクトなんですね。ギブドって言ったら、あ、それギブの過去形のつもりで言ってるわけだなって思うに決まってるから、意味は分かるに決まってるんですよ。意味が分かるけど許されない。なぜ、気になるは英語話者じゃないから。でも英語話者の人がもし考えて言い出したら、それは新しい言語になるんですよね。実際に英語の中にはですね、あの有名な、ね、エボニクスっていうのがありますけど、これはアメリカの都市黒人たちが話す英語ですけども、これはもう英語とは別の言語になりつつあるんですよ。語彙も違うし、文法も違うし、動詞の活用も違うわけですよね。もうそれもね、あっという間に共有されるわけですよね、そのエリアでは。だからこれが彼らの母語なわけです。母語っていうのは生成可能なんです、ね、変成可能、生成可能、付け加え可能、意味をどんどんどんどん変えることができる。ということは、イノベーションっていうのは新しいものを作り出す、クリエーションとかイノベーションっていうのは母語的土壌の上にしか可能じゃないわけですよね。そこでしかできないんです。そのことをですね、前に江藤淳がですね書いておりまして、それがですね、まあ、今日の話と似てるんですけど、沈黙の言語っていうんですよね。我々はね、その表層的に語られている言語とは別に沈黙の言語というものを共有している。母語話者同士ですね、母語、日本語なら日本語を使う人間たちは沈黙の言語を共有している。それは何かというと、それは死者たちと共有する言葉であるっていうのが書いてあるんですよね。それは僕すごくその読んだ時にですね、近代以前という江藤淳の書き物に出てきたんですけども、その沈黙の言語、沈黙の言語とは我々が死者たちと、死んだ人たちと共有している言葉の一つの言語資源であると。でこれと切り離されたら人間は意味のある言葉を語ることができないっていうことをですね書いてて、で江藤淳の、まあ、まあ戦後のですね、さまざまな批評的な活動っていうのは全てこの沈黙の言語をどうやって復活し再生していくのか、切り取られてしまった沈黙の言語との切断された回路をどうやって、もう一回復習補修してそれをつないでいくか、まあ、江藤淳はとにかくその戦後の GHQ による言論弾圧によって沈黙の言語と我々の使っている言語の間のつながりが切れたという、まあ、そういう仮説で、戦後の言説空間というのについていろいろと批評しているわけですけども、まあ、その政治的な、分析そのものに僕は必ずしも全部同意するわけじゃないんですけれども、でも沈黙の言語というものがあって、それがですね、 死者たちと共有している言語であって、それとつながっていなければ新しいものを、意味のある言葉は語れないっていうのは非常によく分かったんですよ。その時にですね、もしかするとどういう言葉が学生たちに通じるのかという時にですね、さっき申し上げたように、一つは自分たちが寄って立つ現代の今のコミュニケーションの基盤そのものに関わる言語ですね。例えば皆さんゴジラが来ましたとかいうのって通じるわけですよね。つまり通じないかな、分かんないけど高松にゴジラが上陸して、あそこにあの山から越えてきましたっていうと、それはみんな向こう見ますよね。みんな見てくれなかったけどもでもそれは我々が寄って立つこのですね、松山寺におけるこのですね講演会自体がね、直ちに崩壊するような事態なわけですから、こういう言葉は確実に通じるわけで、寝てる人も起きるわけですよね。そういうの、まあ、それでもそればっかし、そういう危険な言葉ばっかし使えない。もう一つはさっき言ったその、母語的ですね、その沈黙の言語、あるいは自分自身の母語、つまり非常に可塑性が高くてですね、その言葉を使って次々と新しい意味が生成していくし、新語もそこで発生する。つまりそこで何かが今生まれつつあるような言語っていうのは、人はそれに対して注意を向けざるを得ないとかあると思うんですよ。そこで語られる言葉の意味は全部一時的に定義されていて、ただその組み合わせが変わるだけであるっていうことでは、人間の知性っていうのはこう活性化しない。だけど今語られている言葉が、そこに新しい言葉の意味とか、新しい言葉、聞いたことがない言葉がここに突然出現してくる可能性がある。そして我々は母語話者として、新語が出現した瞬間に、瞬間的にその内容を 100% 理解することができる、その能力を持っている以上はそれを確認したいわけですよね。だからもし語っている中でですね、こんな話は聞いたことがないけど分かるぜっていう話が、割とこう定期的にですね、高い頻度で出てくるような言葉の場合は、おそらくは聞き手はかなり高い集中力を持って言葉を聞くに違いないと。この辺がですね、大学在学中に、21年間ですね、教鞭を取っているときに経験的に獲得した経験値だったんですけども、その後私は学校を辞めて神戸にですね、外風館という道場を作りまして、1階が道場、2階が自宅で、75畳のですね畳の道場があって、そこに階段を降りていって、合気道という武道を主に教えてるんですけども、武道を教えて、で2階に上がって原稿を書くというですね、そういう生活をしてるんですけども、まあ、ずっとですね、まあ、武道の稽古をして、まあ、その前から道場自体は91年からですから23年やってるんですけども、その中でその武道の身体技法を教えるということをずっとやってるわけですけども、その中でやっぱり届く言葉と届かない言葉っていうのがあるっていうことがよく分かったんですね。これはもっとリアルなんですよね。つまり言葉しかないわけですよね。その、まあ、数が多いときはこれぐらいいるわけですね。100人ぐらい道場に、100人いるとってのは狭いんですけど、本当に普段の稽古でも50人だから60人ぐらいの人たちがいて、そこで、稽古をするわけで、僕が前に立ってまずその模範の形を示して、でその後でこの技の術理はこうこうこうですね、こういうところに注意してやってみましょう、はいどうぞと言ってみんなが組んでやるわけですけども、そのみんなが組んでやってるときにですね、僕はだからこういろいろ言うわけですよね。だからそばに行ってこうこうこうだからこうだって手取り足取りやることはできないんですね。数が多すぎて全部言葉なんです。言葉で言うんですけれども、この言葉でですねやって分かったんですけども、聞く言葉と聞かない言葉があるんですね。僕の言葉によって全員の動きがザッと変わる言葉もあるし、全く体に影響を与えない言葉もある。届く言葉と届かない言葉がある。体に触れてしまう、実際に体に触れて体を動かしてしまうような強い指南力を持った言葉があるし、言ってることはまあ僕自身が分かって言ってるわけですから正しいはずなのだけども、何の影響も与えない言葉がある。これ何だろうっていうことをですね、ずっと考えてやっていくうちに、まあ、ある日ですね、これまあなんかアルキメデス的なですね、ユリイカ的な発見があったんです。これはまあ何度も話してることなんですけども、手をこう差し出すっていうですね、動作がどうしてもしてほしかったんですよね。まあ、打ち込んでくる相手の、打ち込みをパッとこう手で払うっていう動作なんですけど、これをいくらお願いしてもみんなこういうふうにですね払っちゃうんです。払ったりこう手刀で受けたりする。そうじゃない。 そうじゃなくてこうって言ってもなかなかやってくれないんですね。でしょうがなくて給与の一策で思いついたのが、だから皆さんですね、今こう軒下にいる、で空が曇ってきて雨雲が黒くなってきた、あ雨がなってっていう、あ雨かな、空から降っていく雨滴を手のひらで感知するつもりで出してくださいと言ったら、何十人かの弟子が一斉にざっとやったんですよね。その時にと思ってですね、そうじゃないこうだとかですね、もっと右手を伸ばしてとかですね、なんか目つけとかですね、指の形はとか筋肉の緊張はとかですね、肘の角度はとかいう、そういうような具体的な運動指示をしている限りできなかったことが、雨粒が落ちてくるとやった瞬間にできたんですよ。でその時はとにかく、いやうまくいったなと思ってですね、これ何のことな、何が成功したのかなと思って、文学的な表現っていうのは体に相性がいいのかなとかですね、まあそれは正しかったんですよね、後から思うとですね。何が正しいかっていうと、そこからずっと、それからですね、実際にずっと言葉を使って、なるべくもうだからこうなってくるとそばに行って触ったりしないようにしてですね、具体的な指示をなるべく出さないで、前で自分でやってみてて、あとは言葉なんですけどね、どういう言葉によって体が動くのか、体が変わるのかっていうのをやってみると、これはもう、これは確信を込めて言えるんですけどね、条件があったんです。そこにないものにフォーカスするんですね。存在しないものにフォーカスして、そこに焦点を合わせて体を使うと、体っていうのは整うんですね。あるものはダメなんです。これが。ないもの、さっきの場合はその雨が降ってくる、もちろんだから雨なんかね降らないわけですよ。でもこう降らないけども、こう雨かなと思ってやってると、何が起きるかっていうと、とにかくまあそれ、最初の一滴ですからね、ポツンですから、手のひらの感覚を敏感にしようとする、手のひらの感覚を敏感にしようと思ったら、腕の筋肉の緊張を全部取らなきゃいけないですね。緊張してたら、ね、ギュッと力入れたら手のひらの感覚鈍りますからね。ほんじゃ分かんない、ぼちゃっときたら分かるけど、ね、最初のポッツンぐらいだったら分からないですね。本当に小さい雨滴で反応できるぐらいといったら、もう手の角度も決まってくるわけです、ね、一番手のひらが敏感になる手の角度って決まってくるし、下半身に力みがあってもやっぱり感度が鈍るから、下半身も解放して、で体軸真ん中に立てて、天秤のようにですね、わずかな入力があったら体全体が反応するように、体のセンシティビティをずっと、センサーの感度を上げた体を作る。そのためには外から来る入力に対して反応する体って作った方がいいわけですよね。今ここにある手をだとね、指をどのように広げて何度の角度、仰角にですね、何センチ差し出してなんていう、ありものを投与する身体的な指示よりも、ないものについて体を整える方がはるかに効率的なわけですね。でいろいろやってみたんです。で成功したのってのがですね、呼吸法でこういうのがあるんですけどね、このこういう意味なんですけどね、これをね、皆さんは今巨大な政治の壺に閉じ込められています、で内側をこう撫でてくださいってやったらですね、やっぱ材質感とかいうのも結構大事なんで、冷たい政治の壺をこう撫でているっていうとね、これがただこうやってやるとできないんですけどもね、あの肩にとか肘とかに力が入ってこういうヒンジ運動したんですけども、政治の壺の内側でこう輪郭なぞっていくってやるとね、きれいにできるんですよね。不思議なもんで、それからまああの手のこうパッとこう体をで転換したりするときの、手を差し出してって言うと、みんな手をピンと出しちゃって、そうじゃなくてっていうときにですね、手のひらに水晶の玉をこう持ってると思ってます。でね、でキューって握ったら、まあ、割れはしませんけどもね、とにかく落っこっちゃう。でとっても大事な人間、とっても大事なものを持とうとするとですね、どこに来るか、正中線の前に来るんですよね。絶対こうは持たないですね。必ずここに来るんですよね。でこれもだからね、あの手をまっすぐ前に出して正中線の前に置きましょうっていうよりも、球持ってって言った方が早いんですよね。パッとできるんだよ。みんなできるんですよ。中学生でもパッとできちゃう。でまたこういうふうに動くとき、これもすごい難しいんですけどね。で上から球が落ちてきたのをパッと掴んでっていうとね、みんなうまくできるんですよ。でそれだんだんとこう僕もですね、味を占めてですね、次々と難題を出していったんですけども、 あの触覚ですよね、感覚的にその手触りとそれから温度ですね、それから柔らかさとかですね、そういうものに関してすっごくリアルなイメージが抱けるものを操作しようとして体を使うと非常に体がきれいに動くっていうことが分かったんですよね。でそのそこでこう触ったりこうまあですね操作したりするものが大体条件というのがあってですね、それやっぱ美しいものなんですね。美しいもので壊れやすい、美しくて壊れやすくてなんか半透明みたいな感じのですね、なんていうのかな、まあまだ経験的な言葉なんで正確に言えないんですけども、とにかく美しい、美しくて壊れやすくて半透明で手触りが素晴らしく良いものですね。そういうものをないんですよ、そういうないものを操作しようとして体を使うと体が非常にきれいに整うということが分かってきてですね、その時にまた僕はすぐこう飛躍をする人なんですが、そうか、だから文学があるんだっていうふうにですね思ったんですよ。これ分かりますよね、この飛躍ってね、そうか、だから文学があるのかってですね。今の、ね、日本の教育、まあ、文科省の悪口言うと終わりませんけども、なんの、まあ、この間出しましたよね、もう人文系の学部はいらないと、もう文学部とかいらないよ、もうそういうね、国立大学には、そういうものはいりませんと、これから理工系とか医療系の学部に全部切り替えてくださいということをまあ指示出したんで、これからまあ日本の国公立大学から文学部なくなっちゃって、人文系の研究は消えていくと思うんですけども、でもこれは本当に愚かなことですよね。彼らが考える今ある実利的な存在する具体的なものをどういうふうに組み合わせたら何ができるかっていう話だけであって、どうやったら整うのかっていうですね、あるいはどうやったら何かが生まれるのかっていう、それまで誰も実現したことがなかったような今の場合身体運用とかですね、あるいは言語運用とかですね、イノベーションっていうのはどうやって生まれるかって言ったら、イノベーションっていうのは存在しないものに手を触れようとするときに生まれるんですよね。その存在しないものについてですね、それを明確にこうですね、どういうものが存在しないのかっていうね、でもその存在しないものっていうのはすごくさっき言った指南力があるんですよね。でその強烈に強い指南力があって、思考とか感覚とか体感を変えてしまうようなものってあるんですよ。でもそれっていうのはあるものじゃなくてないものなんですよね。でそのないものを、存在しないものをどうやって見事に調達し造形していくのかっていうところに、実は芸術的創造の意味があるんじゃないかと僕思ったわけです。そうじゃないのかなと思ってですね。で、まあ、いろんなことがガタガタガタとつながってきてですね、まだつながったところなんですけどもね、文学だ、そうか、だから文学がいるんだ、だから村上春樹がいるんだって思ったんですけどもね、これも話すと長くなるんですけども、あの人もだから村上春樹っていう人がですね、まあ、日本でもすごく人気ありますけども、世界的なポピュラリティがあるわけですよね。で描いてるのは現代日本の普通の青年とか女の子が出てきてあれこれと、まあ、現代日本で、まあ、あんまり起こらないような、だったり起こったりするような事件が描かれてるわけですけども、これに対しても世界中の読者が何千万といるわけですよね。何千万の読者がいる、世界中の言語に訳され、中国語に訳され、ロシア語とかブルガリア語とかスウェーデン語とかフィンランド語とか、もうありとあらゆる言語に翻訳されて読まれてるわけですよね。じゃあ何を読んでるのか、だからさっきと同じですよね。もしこれ具体的な日本のある種の、社会都市生活者のですね、具体的なこう苦しみとか生活上のアンニュイとかですね、なんか恋愛事件とかね、そういう現にあるものを描いていたら、どんなに見事に描いていても世界中の読者がそれに欲望を感じるはずがないし、ね、それに対してこう強い共感を持つはずがない。何書いてるかっていうと、存在しないものを書いてるんです、ね、この世に存在しないものを書いている、このように存在しないものを非常に精密に描写して調達して、それにありありとした手触りを与えるような作品構成力を持っているわけです、ね、このように存在しないものについては世界中の人が全部共通なわけですよね。存在しないんですからね。あ、これはこのようにないものだってのは分かるわけですね。現代日本の東京なんかにこうあるものを微細に描いてもですね、文化圏が違って、言語が違う、宗教が違う、生活文化が違うところの人は意味全然分からない、何これ一体ですか。でもないものは分かるんです。あ、これはうちにもないものだ、ないものにおける共有なんですよね。ないものを共有している、まあ、あの人の場合端的に言うと、それはあの世から来るものですよね。あの世から到来してくるもの、あの世から到来してくる非常に邪悪なものっていうのが、まあ、 彼のほぼ全作品に共通しているテーマで、どうやって、ね、人間たちの世界の外側から訪れてくる邪悪なものを人間たちはそれを制御し押し返していくのか、あるいはどうやってそれによってつけられた傷からどうやって、自分を癒すのか、人を癒していくのかということが全作品のテーマですけども、中心になっているのはそこに存在しないものなわけですよね。存在しないものというのは世界共通であるということですよね。だから国際性、国際共通性を獲得していると、なんか鳴っちゃったので、鳴った瞬間に全て忘れちゃったんですけども電話困るのはこれなんですよね。あ、鳴ったなと思った瞬間にですね、次これを話そうっていうのがね、プツッと切れちゃうんですよ、何の話をしたかというと、だから文学がいるんだっていうんで、だから村上春樹だって話をしていて、この後何とかして日本的冷静に話を持っていこうと思ってたんですね。あとまだ、20分ちょっとあるので、日本的冷静に持っていきたいんですけどもね。でそれからいろいろ考えて、そうだ、誰も言ってないことを言えばいいんだですね。誰も言ってないことを言ってればみんな聞いてくれるんだっていうふうにですね思ったんですね。でいろんなことをやってるんですけど、僕はまあさっき言った通り武道をやってるんですけども、武道をやっていて、あとまあそれと一緒にですね、もうそろそろ17年になるんですけど、関西流で能をやっておりまして、であと居合とかやってるんですけど、居合の稽古をしてるときですね、あ、お願いしました、そう、ここから日本的レッスンに行くんですけどね、居合の稽古をしているときですね、刀の使い方っていうのを、まあ、その門人たちに教えていて、刀っていうのはですね、道具じゃないよと、我々が持って手に持って使う便利な道具じゃないよ、手の延長と違うんだからね、刀っていうのは一つの、まあ、いわば依代であると、神の依代であると、超自然的なですね、自然の野生の強大なエネルギーが通過する、透過するときにですね、我々がそこに身を添えていくときの一つのですね、よりしろであると。刀の動きを決して邪魔してはいけません。刀には固有の整理があり、固有の動線があり、固有のタイミングがあるわけだから、人間ができることは、スタートと終点ですね、今スタートしますっていうのと、今終わりですっていうですね、出発と終わりだけ指定するだけであって、後の動線に関しては人間は逆しらを持って介入してはならないということをですね申し上げて、その時にですね、まあ、東郷重隆という人がいるんですけども、薩摩次元流の流祖ですね、その話をしたんですけども、東郷重隆という人がありまして、伝説的な名人、あの薩摩次元流ってあのキエーっていうですね、切っていくやつですけども、あの流祖ですね、薩摩藩におりまして、で鹿児島の城下にですね、野犬がたくさん出て人を噛んだりしてとても危険であるというのでですね、その東郷重隆の息子が野犬狩りに行ったんです。友達と一緒に。で町に行って、そしたら野犬がワンワン、それを片っ端から切っていった。で何十頭かですね、城下の野犬を切り倒して、で家へ帰ってきて、で刀の手入れをしながらですね、血のりを拭いて刀の手入れをしながら、すごいだろう、今日は私は野犬を何十頭か切ったが、一度も切っ先が地面に触れなかった、刀をきちんとこう自分は制御したと、それを自慢したら、隣の部屋で剛を一人でこう研究していた東郷重隆がガラッと襖を開けて、バカモンと一括して、切っ先が地面につかなかったなどということを誇ってはならんと言ってですね、脇差しをパッと抜いて、切るとはこらと言ってですね、目の前にある碁盤を切って、畳を切って、値段を切ったってんですよね。切るとはこだってのがあって、これはすごい話であってね、この方はその後あれですよね、兜を割ってみせるとかですね、いうことで、もちろん当たり前ですけどもね、欅の碁盤なんて刀で切れないんですよ。やればいいですけども、切れるはずないですよ、カーンとしまいですからね。碁盤を切って畳を切って値段まで切るっていうのは人間の力では切れないんですよ。ということは その統合獣医が言ったのはですね、刀というのは人間の力で切れないものを切るものであると。だこれは人間じゃないんだ。人間の力を超えたものの通り道なんだ。それが刀を使うということなんだよっていうですね、まあ、ある意味非常に古いですね、そういう、武道についての考え方の、まあ、その時代の最後の人なんでしょうかね。ある意味でもっと昔だったらそんなことは当たり前だったのかもしれませんけども、ご存知の通り剣というのはですね、これ幼名をつけるというのが決まりなんですよね。子供の名前をつけるんですよ。ひざ丸とか雲霧丸とか小狐丸とかっていうふうに、これは子供の名前をつけるんです。で、同名をつけるものっていうのはもう決まりがありましてですね、同名をつけるものっていうのは自然界と人間界の中間のインターフェースに立つ存在ですね。トリックスターと言ってもいいんですけども、この人間界と自然界の中間に立っていて自然界のエネルギーを人間界に媒介するものですね。これは基本的に人間界に半ば属していないので子供なんですね。子供と扱うんです。だからその四天童子とかですね、茨城童子とかって童子ってつきますけども、それと同じな、京和蘭弁ですね。京和蘭弁ってあれ大人ですからね。でも同業同名をしている。そしてまあ好き放題なことをやってですね、検非違使に追い回されてるけども、まあギャングですよね。で、有名なのが牛飼いですね。平安時代の牛飼いっていうのは同名同業なんですね。髪の毛伸ばして、で子供のような格好してひげ面の親父がなんとか丸っていう名前なんですよね。なぜかというと、牛というのは当時列島で知られている最大の野生獣ですからね。その巨大な野生獣を御する特殊な能力を持った食農民であるから、自然のエネルギーを人間の世界に有用物として変換する特殊な技能を持っている人間なので、その媒介者は人間世界においては子供の、子供っていうのは7歳までは聖なる存在ですからね。人間界と自然界の中間に存在する、そのまあ第三のカテゴリーに分離されるわけですよね。そこに牛飼いとかですね、その大江山の四天童子のような、秩序にまつるわぬ者たちとか、あるいは刀とかいうものが配備されているわけですよね。つまり本来日本に伝わったですね、そういう武道の伝統っていうのは、実はどうやって巧みに武器を操るかという技能の問題ではなくて、自然界のエネルギーをどうやって自分の体を通して人間界に汚すことなくですね、直接的にそれを発現していくのかと、そのためのですね、通路、自然界のエネルギーが人間界に伝わっていくための導管とか通路とか導体とかですね、そういうものとして自分の体を整えていくっていうのが修行だったわけですよね。心身を整えていくですね。という話をしてて、だからと言ってね、統合獣医の話をしてですね、ネタまで切ったって言った時に、ああそうかっていうのを思ったのが、脳のすり足がなんであんなに難しかったかっていうことがふっと腑に落ちたんですよね。僕は何でも何かの時にふっと、あ、そうだったのかって腑に落ちる人なんですけども、どうしてここからここに移ったのかはなかなかわからないんですけどもね、そうか、だからすり足は難しかったんだ。すり足っていうのはご存知の通り、脳のすり足っていうのはこう足を離さずにですね行くわけで、これはもう習い始めの時はもう難しくて難しくて、できなくてできなくて、もうそこら中痛くなるし、体はこわばってくるし、緊張するし、ギクシャクしてくるし、なんでこんなことするんだろうとですね思っていたんですけども、まあこれいろんな説がありまして、有名なのは武智鉄二の、その神殿工作論で、まあ日本列島は温帯モンスーン地帯ですからね、雨が降ると下泥泞になってしまう、ドロドロですからね。当然昔の農耕民というのはドロドロの上ですからね、足が地面から離れないようにそーっと行ったに違いない、まあ、それはその通りだと思うんですけども、もう一つはやっぱりあれですよね、大地からのエネルギーを感知するってことですよね。すり足って考えてたら、まあ、手のひらと一緒ですよね。手のひらですと、まあね、そこに何かあって、そこからこう強いエネルギーがこう発動してくるって感じてごらんって言われたら、こうやってやりますよね。同じですよね。大地から強いエネルギーが発動していると、それを体を通してバーッと通していこうとしたら、当然足は踏まないですよね。すり足になるのはある種当たり前であって、で足拍子もちろんありますね。この足拍子っていうのは、まあ中国でももちろんあるんですけども、これはあの天神地義っていうか大地の霊に対する霊なわけですよね。トーンといってね、大地の霊に対してこうノックですよね、コンコンって言ってね、 すいませんって言ってね、でちょっと相手が目覚める、地の神が、大地の霊が目覚めてくる。目覚めた後に例えばお酒を注いでですね、祝福の唱えていって、まあ、大地の霊を鎮め合わせて大地の霊からの祝福を期待するっていうのが、まあ、表紙を踏むという儀礼なわけですけどね、相手を起こし、ね、そして霊を尽くしてまた治めるというですね、でそれ以外の時間というのは余計なことをしないように、まあ、当たり前ですよね、もう地面の下にですね巨大な霊力を持った存在がいると思ったらさ、そーっと滑るように行くに決まってるわけですよね。で足の裏っていうのは、まあ考えてみたらですね、手のひらに比べてはるかに感度が鈍い。で足の裏の感度を上げようと思うとですね、これもそうですけど、全身の感度を上げるしかないんですよね。他のところを緊張させておいて足裏だけを敏感にできないんですね。これは10年ぐらい能をやって、ある時前林の稽古をしているときにですね、能舞台で稽古しているときにあっと分かったんですけどもね、それまでは道順習った通りですね、こうやって山賊かけて隅行って、隅行ったら隅取りして、それからずっと回り込んでいって大将前に行ってとか、そういうことをずっと考えてたんですけどもね、実際に地謡がいてお囃子がいてですね、そこでまあ申し合わせのときやったんですけども、まあ本番とほぼ同じ感じでバーッとやってるときにですね、ブワーッとこう地謡がですね、もう地鳴りがするような声でいくと、体がぐーっと引き寄せられて曲がっていくっていうのが分かったんですよね。あらって言うんで、空気密度が違うっていうですね、能舞台って三弦四方の上に、まあそうさらに空間があるわけですけども、普通の何にもないこうのっぺりとした空間だと思っていたら、実際にそこにですね、地謡がいて、林がいて、脇がいて、作り物があって、そして自分がまあ装束つけて表つけたりしてると、あれって言ったら濃淡があるんですね、空間に。空間に濃淡があって密度が違うんです、ね、指が入るところと入んないところある、この辺入んないとか、ここは入るとかですね。で道も隅に行く道は通ってるけども、この左右には行けないとかね。でなんかそこで林が変わったりすると、そこに林のせいでぐーっと道が変わって、そこに道ができる、あこの道は進んでいけるっていうですね。あ能の舞っていうのはこうこうここに行って、こうやってこうやって手を開けたり下げたり開けたりってんじゃなくて、その都度動線って1個しかないんだって、ね、それはその動線っていうのは空間が指示する、こっちへおいで、こっち向きなさい、手を上げなさい、下ろしなさいっていうことを空間が指示するから、指示する通りにやってればいいんだっていうことがですね、初めて分かったんですよ。その時に、あだからして方に要求される身体能力っていうのは、適切に体を使うんじゃなくて、他の人には見えないけれども自分にだけ感じられる空間密度に対して、それを受け入れて感受して、その指示に従って動くっていう、ある種の憑依される能力ですよね。強い受信能力と言ってもいいですけどね、何かに取り憑かれてしまってその通りに動く、まあかすかですよ、かすかな空間的な粒子の違いとか組成の違い、粘り気の違いとかですね、密度の違いを感知して、その中で自分が通るべき最適の動線をたどっていく、そういう種類の感受性が視点に求められてるんだなってことがですね、やってて分かったんですよね。なるほど、だから憑依する、憑依される芸なんだな。だからこういう自我とか主体性なんていうのは全くいらないわけで、その時にあこれ刀と同じだなと思ったんですよ。刀の場合もね、その刀を振るっていうのも結局その自分の体を使ってですね、こううまく振って振ろうとして逆しらで振っちゃいけなくて、刀って非常に強い指南力を発揮する道具なので、それを手に持つことによって巨大な力が体を通り抜けていく、その時にそのお邪魔をしないようにする、それと同じようにしてというのもセッティングがあると非常に強い力が体を通っていくので、その力がきれいに発動するように邪魔をしないように動いていくと、そういう種類のですね、非常に受動的な体の使い方、感受性の身体感受性の持っていき方のことが戦技としてですね発達していた武道の場合と、まあ、元を正すと多分シャーマニズムから発生している受信の儀礼であった能がですね、太古的な起源としては同じものなんだなと、人間界じゃないところから外来の強いエネルギーを体を通していくと、その体を通していくときにそのお邪魔をしないというですね、両動体になると、こわばりとか詰まりとか緩みとか遊びとか作らないでスッと通していくと、そのスッと通していけるような、で最適のタイミングで いなければならないところにいなければならないところに立って、しなければいけない動作をすることができるような感受性の感度の高い、精度の高い動きができる体を作る、それが体を整えるということであって、その目的は武道の場合も能楽の場合も変わらないってなことを考えていたら、これは鈴木大拙ではないかとまた思ったけど、どんどんお前は横にずれていくばっかしだねって言われたんですけどね。でもそう思ったんですよ。鈴木大拙がそう言ってるわけですよね。日本的霊性という本がありましてですね、まあ、あの日本的霊性というのは、まあ、浄土真宗のですね、鎌倉仏教成立のですね、におけるその、なんと言ったんでしょうね、歴史的な、人類史的なですね、意義をルル語ったものですけども、その中でですね、その、平安時代まで の都市仏教はダメだと、結局あれも頭でこねたもんだ、そんなんじゃなくてですね、本当の仏教が、日本の仏教が生まれるのは鎌倉時代だ、親鸞から生まれるんだけども、それは武士の発生と同期してる。武士たちが平安貴族から鎌倉武士が生まれて、彼らが新しく権力者になっていく過程っていうのは、彼らは大地からエネルギーを吸い上げてそれを発動する技術を持っていた。彼らが平安の都市貴族に代わって新しい日本の主人公になるべき時だったんだ。その時に大地のエネルギーを感知できる力ですね、それを吸い上げていってそれを発動する力っていうの、これが、日本的な霊性なんだって、ね、それのかっこいいフレーズなんでちょっと、ね、メモしてきた、読みますよ。これは、ね、人間は大地において自然と人間との交錯を経験する。人間はその力を大地に加えて農産物の収穫に努める。大地は人間の力に応じてこれを助ける。人間の力に誠がなければ大地は協力せぬ。誠が深ければ深いだけ大地はこれを助ける、大地は偽らぬ、欺かぬ、またごまかされぬ。それゆえ宗教は親しく大地の上に、お寄付しする人間、すなわち農民の中から出るとき最も真実な真実性を持つ。大地を通さねばならない。大地を通すというのは大地と人間の官能動向のあるところを通すとの義である。平安文化はどうしても大地からの文化に置き換えられねばならなかった。その大地を代表したものは地方に地盤を持つ直接農民と交渉していた武士である。それゆえ大宮人はどうしても武家の門前に屈服すべきであった。武家に武力という物理的勢力的なものがあったがためではない。彼らの脚根が、脚根って足ですね、が深く地中に食い込んでいたからである。歴史家はこれを経済力と物質力または腕力というかもしれぬ。しかし自分は大地の霊という、かっこいいですね。歴史家はこれを経済力と物質力または腕力というかもしれぬ。しかし自分は大地の霊というって言うんです。この大地の霊との交流を果たしたときに、まあ、鎌倉仏教が成立したと。でこれは時期的に言うと鎌倉仏教の成立と、まあ、戦技としての武道の成立と、そして能楽の成立が大体同時期なんですね。これ3つ、全てですね、これは3つとも僕の感覚で言うとですね、自然のエネルギーというものを整えた自分の身体を通して発動していく、まあ、自分自身の体を一種の変換装置として使うですね。ここでそのね、通すというですね、大地と人間の官能動向のあるところを通すとの義である。ここでまあ大拙が通すっていうですね、導く、中を通していくっていう言葉を使っているんですけども、これはまあ、宗教者としてのですね、大拙自身のそういう三千の、身体的な実感とも多分通じてると思うんですけどもね。強い力が体を通っていく、その強い力が体を通っていく、その妨げにならないような体を作っていく、整えていく。だから鍛えるとかと違うんですよね、能力を。だどうしても近代的な身体感ですよね、体ってのは鍛えるものであると、あるいは運動能力を上げるものであるとかですね、筋肉をつけるとかですね、新たな技術を身につけるとかいうふうに全部付加していくんですけども、どうもそれではないと、むしろ削っていくと、余計なものをどんどんどんどん削っていって、削り落としていって、純粋な抵抗のないですね、両胴体に仕上げていく、自分の体をですね、で最も感度の高いものに仕上げていくと。ただもちろんそこをですね、強い力が通るわけですから、脆弱なものであったら壊れてしまうからですね、当然パイプと同じですよね。強い水流を通そうと思ったらパイプの径は太く、ね、そのパイプの鉄は 熱さがいるわけですから、同じようにですね、強い力を通すためには強い体が必要なんですけども、それはその強い体が強いからいいんじゃなくて、強い体でないと強い力が通らないからですよね。体を鍛えることには二次的な意味しかない。大事なことは体を通すことですよね。体の中は大きな力が通っていく。でこういうような発想っていうのが実は、平安末期からですね、鎌倉時代にかけて日本に成立したと。でこれが日本的霊性、まあ、大拙は武士と、仏教の話しかしてなくてですね、能楽については言及してないんですけど、まあ、僕はそれ能楽も加えていいんじゃないかなという気がして、この時期に、まあ、能楽に限らないですね、日本のすべての技芸、すべての古典芸能と言われているものっていうのは大体この時期に同じような発想を持って成立したものではないかしらと。で結局はですね、これが僕にとってですね、日本人にとっての母語的現実というかですね、我々にとって共有されている一つの、沈黙の土壌ですね。先ほどの言葉と沈黙の時の沈黙の土壌、我々は黙っている時でもこの部分に関しては、平安末期からですね、鎌倉初期にかけて形成されてきたこの一つのですね、種族の思想というか、種族の技法というんですよ。これを共有している。どれほど深いところに押し込められていてもこれを共有している。だこの感じってね、分かると思うんです。今僕の話をね、この大拙の話とかしてますけどもね、多分ほとんどの人はね、分かるんですよ。お、そう言われてみたらそうかもしれぬっていうことをね。こんな、例えばフランス人に向かって言っても全然分かんないですよ。何を言ってんだこいつはってですね。頭おかしいんじゃないかって言われるんですけども。日本人だと別にね、え、当たり前じゃんとかですね、何をこいつは力んで言ってるんだったというリアクションもあるわけですよね。これが母語を共有しているというかですね、沈黙の言語を共有しているということだと思うんですね。でここにしか日本文化がこれからと開花していくチャンスはないと僕は思うんですね。よくそのまあ、ね、グローバル化とか言ってですね、なんか小学生から英語やろうとかね、バカなことを言ってる人いっぱいいますけどもね、日本人が何かを想像できるとしたらですね、この鎌倉時代、平安末期から鎌倉時代に成立していったこの我々にとってのですね、一つの何て言ったらいいんでしょうね、パラダイムですよね。自然力、強大な自然力をと人間世界の間をですね、そのある種の架橋する身体、架橋する心、架橋する感受性ですね、ブリッジする、そういうものとして自分を作り上げていかなければいけないっていう発想って、これヨーロッパにはありません、ないんです。ヨーロッパにとって自然というのはもっと過酷なものですからね、まあ、特にその中東の一神教文化圏なんかにおいては自然なんか媒介にして体通したら全部死んじゃいますからね。日本だからできるんですよ。日本のこの温和な温帯モンスーンの気候で、照葉樹林文化圏で自然が極めて融和的であり造用的であり、ね、そーっと素足で踏んでもそれに対してですね、優しく応えてくれる、ね、一粒撒いたら千粒返ってくる、ね、豊かな水があって豊かな食草があって動物がいてっていうですね、この環境の中にいるからこそ自然に対して非常にイノセントに体を開いて、さあ通ってください、そういうような、技芸とかですね、宗教性っていうのが成立しうるわけであって、これは苛烈なそんなサバンナであったりとかですね、あの砂漠地帯であったりとかですね、いうところではそんなお気楽な自然観が発生するはずがないわけですよね。でヨーロッパの自然観というのは非常に厳しい一神教が生まれるようなですね、非常にタイトな自然観に基づいていますから、自然の力をですね、体を通して自分の体を領土体にしていくなんていう、そういう発想っていうのは、まあ、非常にシャーマニズム的なもの、古代的なものの中には残ってるかもしれないけども、ほとんど非常に邪悪なものっていう形で退けられていって、決して文化のそのストレートのですね、文化の王道に立つことはなかったと思うんです。日本だけなんです。日本だけがこういうスタイルの自然観、人間観、自然と人間を媒介する、架橋する心身というですね、これを道と名付けてですね、道と名付けて、通り道ですよ、ね、と名付けて、これを鍛錬していくことが非常に大事なのであると。その人間のですね、知性的、感性的、霊性的成熟にとって不可欠の道なのであるということ、こういうアイデアを持ったのは日本人だけなんですよね。この前日本人とか日本列島の住民たちですよね、照葉樹林文化圏の人間たちだけが特権的に発達させてきた一つのアイデアなんですね。でこのアイデア以外に日本人がイノベーションを起こすチャンスはないんです。アメリカの真似をしたりですね、フランスの真似をしたり中国の真似をなんかしたって、それは結局真似なんですよ。我々が何か新しいものを作るとしたら、ここから組み出していくしかない。 でこれなんで可能かっていうと、誰かがパッと出してきたら全員が あれねってなるんですよ。これはそれが共通の種族の文化を共有している、母語的現実を共有しているってことなんです。それが誰かがアイデア出してきてこうじゃんって言った瞬間にバーッと広まって、それが一つの大きなムーブメントになったり、実際に運動なんか形になって制度になったりですね、作品になったりしていく、それが可能なわけですよ、ね、だここに根ざしていかなきゃいけないんじゃないかと、と思うのでありますよ、というところでなんか鐘が鳴ってきましたけど、なんか随分激しく話が右から左飛びましたけども、ちゃんと日本的冷静に着地したし、大説の引用もしたので、まあ納得していただけるかと思いますけども、どうもご清聴ありがとうございました。
ずいぶん緊張しましたね。ああ、ほっとしましたね。ちょっと背伸びしますか。はい、ありがとうございました。それじゃあもう今日の予定はこれでもう全て終わりました。あ、いいお話をお聞きしましたね。ただでこれだけいいお話が聞けるんですからね。ありがたいですね。はいはい。仕事休んできてる皆さん、年休取ってる、ね、現役の皆さんでね、お昼からお休みとか、今日一日お休みとか、仕事休んできていただける人がおるっていうのは、実に嬉しい話でしてね、ありがとうございました。あとお抹茶の用意ができてますので、お抹茶がだーっとその配られてきますので、お抹茶、お時間が構わない方はお抹茶いただいて帰ってください。お金はいりませんのでね、はい。それで、次の予定をお話ししますと、次12月の2日に今の先ほどそこの本屋さんにありました日本的冷静の本